ように今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急ただいまより発車いたします。私小ネタ超特急の運転士エミでございます。1時間お付き合いくださいませ。今夜の小ネタ超特急、内容はアンケートコーナー俺の話。一応ですね、2020年のオリンピックが東京開催決まったということに絡めた内容なんですけれども、あなたの大好きなスポーツ漫画教えてくださいということで、皆様よりご回答を頂戴しておりますので、後ほどご紹介いたします。そしてエイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれセレクトタイトルはこちら、集英社から出てます二宮智子さんの87クロッカーズをご紹介いたします。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティング、こちらの方でライブ配信しております。パソコンでしたら番組ブログ左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、またツイキャスのサイトで台風 FM をフォローしていただければ OK です。スマートフォンでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしていただきまして、起動台風 FM をフォローしていただければ OK です。ツイートキャスティングはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたらライブ配信中にコメントご投稿できます。私に余裕があれば番組内でご紹介をさせていただきます。後からじっくり聞きたいという方はポッドキャスティング、そして台風 FM のウェブサイト、番組ブログ、iTunes などでじっくりお聞きいただけますよ。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。こちら温めますか？
小ネタ超特急。
ポヨヨン。今なら分割手数料が
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしています。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、皆様とシェアしたいネタについて語ります。気になるあれのコーナーです。ということで10月入りまして、よく考えたら今年あと2ヶ月切ったか、忘年会とかクリスマスの予定とかまだ先の話ですわなんてね、余裕ぶっこいてる皆様にぜひ知ってほしいことがございます。ゲーマーさんのスケジュールは割と余裕で半年先まで埋まってるものでございます。まあ、これね、正直女としてどうかと思うんですけれどもっていうツッコミはね、聞こえないことにしております。わわわわわわわわ。私ですね、大好きなゲームとか気になるゲームの発売日をですね、この年でございますけれどもスケジュール帳に記入しております。するとですね、今攻略中のゲームの攻略ペースなんかもちょっとこういう感じにした方がいいかなっていうね、おのずとペース配分が見えてくるわけなんですけれども、でね、前までスケジュール帳って師走ぐらいに入ったら買うイメージだったんだけど、最近10月始まりのスケジュール帳とかあるから、ぶっちゃけ9月の終わりぐらいにはもうスケジュール帳がね、店頭に並んでたりするもんなんですね。で、私が、毎年使ってる、もうここ数年ですね、同じスケジュール帳を毎年使ってるんですけれども、それが10月始まりなんですよ。で、9月の末に買って10月からのもう確定してるスケジュールなんかをいろいろ書いたりね、ゲームの発売日なんかを書いたりしてたわけですね。ということで早速ですよ、来月の21日にはファイナルファンタジー33ライトニングリターンズが出るじゃない。ゲストにですね来てくれた翔太くん、ね、彼がねオーケストレーションとか音楽に関わってるんですけれども、その33が出るでしょ。で、私ね、これファイナルファンタジーやり込み派なので、確実にこれの攻略に200時間ぐらい使うわけじゃない。で、発売日がまだ確定していないんですけれども、ファイナルファンタジー霊式のサイドストーリーっていうかスピンオフ的な内容のファイナルファンタジーアギトがこの冬に、配信を開始することになってます。で、さらにさらに来年の2月にですね、先月の放送でもちょっとお伝えしたプレイステーション4の日本国内発売日がありまして、 多分ファイナルファンタジーの15がこのプレステーション4の売り上げの初動を稼ぐために発売日被せてくると私は読んでるんですね。そしたらこれにも200時間ぐらいまた攻略投入するわけですよ。で、まあ、これだけでもね、かなり私ね、スケジュール埋まってるんですけれども、実は今年の頭ぐらいからね、もう1月、年明けすぐぐらいからかな、アトラスブランドの RPG ゲームを片っ端から攻略し直してみようという計画を自分で立てまして、で、これがですね、順当に遅れてるんですね。なので、来年にまたいでしまうの確定なので、これもう大変なんですよ。来年の前半のスケジュールがですね、早くもケツカッチン気味でございまして、でね、これね、もちろんコアゲーマーの初刑に至ってはもっともっとハードなスケジュールで平日の夜とか週末をお過ごしのはずですけれども、割とゲーマーの人って、まあ私が言ったような感じとか、またさらにね、ハードなスケジュールで、もう来年の抑えにね、入ってる方結構いっぱいいらっしゃるんですね。というかね、まあ抑えに入ってるっていうか、まあ自分で抑えてるんですけれども、なので、年末どうせ暇なんだから、お前今日忘年会来れるかとかっていう直前のね、お誘い文句が意外とね、素直に、うん、行くってうなずけない時とかもあるので、まあゲーマーの人をですね、お誘いいただく時はね、ちょっとゲーマーの人って、レコアイドル並みに先々のスケジュール入ってるってことをね、ちょっと頭に入れていただければと思います。まあそれだけの話なんですけれども、まあですね、他にも、お伝えしたい話題がいくつかありますので、ちょっと続けていきましょう。ここまで来たかな、ゆるキャラブームということで、皆さんゆるキャラハマってますでしょうか。私ですね、絶賛くまモンにどんばまりしてます。でね、まあ、自分のね、月々の生活費の中からくまモンに使えるお金って限られてるじゃない？そういう時にね、実家の親を頼るのよ。この年で申し訳ないということで。まあ、両親がですね、九州に住んでるのをいいことに、くまモングッズはですね、九州は大変手に入りやすいので、お父さんに、お父さん、仕事の途中でくまモンのグッズ見つけたら買ってきてくれんね、みたいな感じでですね、電話を頻繁に入れてるんですけれども、そんなね、くまモン以外にも、バリーさんを一躍全国区の知名度に押し上げたのがゆるキャラグランプリでございます。そしてですね、今年もゆるキャラグランプリ開催しております。ネットではですね、エントリーしたたくさんのキャラに投票をすることができます。このですね、エントリーしたキャラクターの中で今一番話題となっているのがエントリーナンバー1456番、企業その他枠でエントリーしたキャラクター、なんと進撃の巨人の巨人くんです。キャラクターのアピールテキストにはですね、テレビアニメ進撃の巨人から飛び出したキャラクター、巨人が怖いと思うお子さんや女性の方に、巨人は可愛いんだよと愛着を持ってもらうために生まれたキャラクターとありますけれども、もうね、ご覧になっていただければね、すぐにわかると思います。可愛さもゆるさも全く感じないというですね、素晴らしい巨人くんでございます。もちろんあれよ、進撃の巨人のコミックスの第一巻に出てきたあれよ、あれがそのまんまなのよ。でね、もう本当にね、ゆるキャラグランプリのね、公式の懐が深すぎるということもあるんでしょうけれども、果たして巨人くん何位となるのでしょうか。その他にもですね、例えば黒ひげ危機一髪の黒ひげくんやら、チャルメラのチャルメラおじさん、そしてポリンキーやらも、すでにですね、全国区のキャラクターなのに、エントリーしてるんですね、今回。で、まあ、全くね、緩くない、ガチでちょっと怖いキャラクターって巨人くん以外にもちらほらいまして、このサイトね、片っ端から見ていくに、見ていくにうちに、あれ？そもそもゆるキャラって何だったっけみたいなね、ちょっとゲシュタルト崩壊にも似た感覚に陥ってしまう方、大変たくさんいらっしゃるかと思います。ちなみにですね、今回のゆるキャラグランプリには沖縄枠で9つのキャラクターがエントリーしております。もちろんですね、その中にはね、沖縄に住んでるけど私一回も見たことないっていうキャラクターも中にはいるんですけれども、あとですね、一部でコアなファンを獲得しております西子くんが今回もエントリーしております。ということでですね、まあ、進撃の巨人の巨人くんも含めて一体どんなね、キャラクターがいるのか、まあ、玉石混交の帝を要してますけれども、チェックしてみたいという方はですね、ゆるキャラグランプリ2013、こちらをですね、検索していただきたいと思います。 ただければ、全国のキャラクター、エントリーしているキャラクターに、出会えることができます。そしてですね ID 登録をしたら、どのキャラクターがゆるキャラグランプリなのかというのをね投票お一人様一回限りでできますのでこちらの方でですねぜひこのキャラクターっていうのをですね投票してみてはいかがでしょうかということで、10月入って10月11月といえばですね日本全国高校や大学の文化祭とか学園祭のシーズンですよね。で私が通っていた大学は11月の後半にいつも学祭やってたんですけれども、まあ、大学時代はですね11月に入ったらお風呂と寝る以外はずっとずーっとずーっと学祭の準備していた記憶があります。でね学祭の準備をねしている経験のある方だったらわかると思うんですけどその冬に初めて引く風って学祭の準備の時に大体皆さんね引くんですよね。その寒さにやられるっていうところで。でさてさて私ですねここ数年間はですね、どちらの高校高校はねなかなか用事ないんだけど大学の学祭にも行ってないんですけれども、ここ数日間でいきなりネットで注目されている学園祭がございます。それはですね国立東北大学の学園祭です。でこの東北大学の学園祭が何が注目されているかと言いますと、こちらのイベントです。固い絆で結ばれた東北大学生2人1組がクイズやゲームに挑み各競技で得られるポイントが最も高かったカップルをベストカップルとするステージ企画ドキドキベストカップルコンテストでございます。でですね、このベストカップルコンテストにエントリーした4組のカップルのお写真が公式サイトの方に掲載されております。素敵なね、可愛らしいラブラブな雰囲気のお写真なんですけれども、こちらエントリーした4組のカップル、よーく写真をご覧になって、全員男子です。ちょっとスマホだと見にくいかもしれないけどパソコンだと割とでっかめの写真で見れるのでチェックしていただきたいというかでっかめで見てもねちょっとよくわかんない感じのお写真もあるんですけれどもちゃんとで、ね、エントリーした学生さんのお名前が本名で載ってるのでそれで皆さん気づいていただけるかと思います。しかもちゃんとですね片方の彼女役のね方がねがっつり女装してるんですね。今時のね女子高生らしいナチュラルメイクゆるふわな髪型もうねこうリサーチしっかりできてるなって思うんですけれどもこのねオール男性によりますラブラブ感あふれるこのカップル写真これねやがて来たる就職活動の障害にならないのか私非常に心配です。他人事ながらでねこちらの方がちゃんとね東北大学ミスコンテストもあるのよ。でもねミスコンテストなんかよりもこのカップルコンテストが今ネットですごい話題なの。注目度も圧倒的に高いこのカップルコンテスト、これを見るだけのために東北大学の学園祭行く価値あるんじゃないかとネットで話題になっております。実は私も行きたいんですねこれで。個人的にはですねこの、カップルコンテスト以外にも東北大学には遊戯王サークルがございますのでこちらのデュエル大会とあと模型制作研究会の展示、模型研の今年のテーマはですね量産機とガンダムシードなんだそうです。ということでねこちらも気になる方はぜひぜひお足をお運びいただきたいということで、私地元のね大学の学園祭の告知は一切しないのにわざわざ東北大学の学園祭の話をしているという、一応ですねこの東北大学の学園祭は11月1日から3日の3日間開催されます。今年のねカップルコンテスト略してカプコンでですね東北大学の歴史的なターニングポイントを迎えてしまうんじゃないかという予感がするんですけれども、詳しくはですねこちらの方東北大学の、東北大学祭の公式ページが立ち上がってますのでそちらの方でチェックしていただければと思います。意外なサークルがねいっぱいいろいろ模擬展とか展示とかやっておりますのでご注目くださいませ。ということで、続きましては先月に引き続きましてまたこのネタいきます。本当にねオンエアの7割ぐらいで登場してるんじゃないかしらっていうぐらいこの番組で島耕作の話してますけどね、先月に引き続き今月もぶっ飛んだお知らせがございます。ちょうど先月かな、社長を辞めて何になるかって話題で会長になったよねって順当にのし上がってるよねっていう話をしたんですけれども、なんと来年の1月に今度は島耕作脱サラしますという告知が入りまして、とうとうこれね自宅警備員島耕作が始まるのかなって私思ったんですけれども、さにあらず、なんと始まるのは学生島耕作です。 これで告知おかしいよ。あの、脱サラじゃないから、これサラリーマン前。サラ前だからね。ということで、過去にですね、連載されてました、ヤング島耕作より前の時間軸に移るわけでございます。まあね、島耕作といえば皆さんご存知の通り、世界中の女性のおかげで仕事を獲得し、順当にのし上がってきた男、島っちでございますけれども、一体学生時代、これね、多分ね、学生時代、大学時代の話らしいんですけれども、シマッチ一体大学時代どうだったのかしらね。大学の単位を、これもまた同級生の女の支えやら、先輩の女性の支えやらで単位獲得してきたのかしら。ということで、なんだかんだで私たち島耕作ことシマッチの反省を紙面で追ってきてるわけなんですけれども、もうここもヤングどころか学生でしょ、学生から会長まで行っちゃったっていうことは、もうここはぜひですね、範囲を広げてゆりかごから墓場まで、おはようからお休みまで島地をフォローしたいものでございます。ぜひですね、広金先生にはいずれの話で結構なので、乳幼児島耕作と後期高齢者島耕作の執筆もですね、ぜひお願いしたいと思います。続きましてはちょっと秋らしい話題でございます。お聞きの皆さん、男女問わず、お聞きいたします。あなたは編み物ができますか。編み物、まあ沖縄に住んでたらそんなにセーター着ないよね。1年に1日2日着るならまだ寒い方かなぐらい。私もうね、家の中にセーターないです。ということで、まあね、編み物しなくなっちゃったので、驚くぐらいすんなりと編み物忘れちゃいましたね。やっぱね、覚えるって言ってもやっぱりね、ある程度何年も何年も繰り返さないとやっぱね、手が覚えないんですね。今よりはるかに私10歳の頃の方が編み物編めてました。でもね、やっぱりですよ、編み物くらいできる乙女でいたいっつうか、編み物してる姿を男子に見せて己の女子力の高さをアピールしたいっていう企みはね、やっぱり女の下心には常にあるわけなんですよ。でもね、本とかご覧になったことある方わかると思いますけれども、本とか見ても編み方とか編み図ってね、結構わかりにくいのが正直なところなんですね。やっぱりね、本だけではなかなか覚えづらいんですけれども、そんな編み物ができないあなたにおすすめの DVD が出ましたのよ。これちょっと聞いてびっくりしてほしい。そのタイトルは、編み物男子、僕と君とのラバーズニットです。編み物男子よ、 DVD よこれ。でね、一部奥様方には大人気でございます。ニット界の貴公子広瀬光晴様以外にも、ニット方面には男子の存在があったっていうことですよ、奥さん。でね、この DVD の内容一応説明するわね。あの人気声優のテラシーこと寺島拓馬さんがですよ、キャラボイスを務める主人公、編み物が得意な凛太郎くんがあなたに編み物を伝授します。で、凛太郎くんからね、あなたね、もうマンツーマンで教えてもらうわけですよ。で、教わっていくうちに凛太郎くんとあなたの距離もだんだん近づいていくっちゅうシチュエーション、ドラマも交えておりまして、もうね、これ後半ぐらいになってきたらね、これ編み物してる場合じゃなかろうがみたいな感じの内容になってくるんですけれども、ちなみにこのですね、編み物男子のレッスン DVD 初回版限定の特典にはですね、ドラマ CD もついてきます。まあ、こちらの方ですね、もう編み物してる場合じゃなかろうがの続きが聞けるかと思うんですけれども、まあ、編み物まで覚えられる上に、なんと二次元彼氏ができるんだから、これはかなりのお買い得だと思います。ちなみにですね、この編み物男子公式のサイトが出来上がっております。私はこの DVD の公式サイトを見ただけで、いろいろな意味で血圧が上がりました。ということで、続きましてのネタはですね、ちょっとこれ割と深刻な事態になってるお話なんですね。ほら、よく例えばイベント会場とかで飾られているバルーンありますよね。バルーンの中に入っているヘリウムガス、あれ他に何に使えるかっていうと、ほら、声が変わるドナルドダックみたいなウェーっていう声になっちゃう、ボイスチェンジのガス、それ以外にもですね、ヘリウムガスってすごく大切な役割を持ってまして、それは冷却剤など工業材料としてすごく重要なんですね。で、ヘリウムガスなしでは作れない工業用品って世の中にたくさんあるんです。 で、このヘリウムガスの、全世界の貯蔵量の3分の1がアメリカの連邦ヘリウム貯蔵庫に備蓄されています。3分の1よ、これかなりのもんじゃない。それで、この、これは、全世界のですね、商用に一般の民間に売られているヘリウムの約8割を占めてるんだそうです。でこれなぜね、アメリカがね、あの国で連邦で貯蔵庫を持ってるかっていうと、冷戦時代にこれあの軍備ね、拡張のためにはちょっとヘリウムも一回抑えておかなきゃっていうことでこの貯蔵庫が出来上がったんですけれども、冷戦時代に備蓄が始まりましたが、これが冷戦終結とともに備蓄のほとんどを民間企業に売却することが、開始となりました。でそれから一般に出回るようになってきたのね。でこれがですね、2015年に備蓄を全て売り切って、この貯蔵庫の施設は閉鎖が決定しています。でもちろんですね、天然ガスからヘリウムを抽出している企業っていうのも民間企業にあるわけなんですけれども、アメリカのこの貯蔵庫から今まで供給していた量を補えるペースは実質無理な話なんだそうです。でしかし工業用品としてのヘリウムガスはむしろ需要が伸びているわけで、現在ヘリウムガスの価格が昨年の去年の今頃の4倍から5倍に跳ね上がってるそうで、価格の上昇は、現在のところ青天井状態、もうとどまるところを知りません。で一応ですね、このペースでまだ今から先もですねヘリウムガス需要が伸びそうなんですけれども、現段階のペースでヘリウムガスを消費していくと25年後にはヘリウムガスが地上からなくなるということでございます。一応この見通しが立っているということで、でですね、一応日本の方はもう完全に輸入っていう形でしか入ってこないんですね。でこの日本への供給量も激減するということで、もしかしたら気づいていらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、東京ディズニーランドでは昨年の11月21日よりバルーンの販売をお休みしております。これはもちろんね、ヘリウムの価格高騰ということで、売れないという形ですね。もう価格が追っつかないということで、で誕生日とかね、お祝いの時にバルーンのね、飾り、あとはねバルーンをレイアウトされたね花束とかボックスをいただくことも今まであったりしたと思いますけれども、これから先はバルーンをこう浮かばせる安全な代替ガスが見つからなければ、今後バルーンはとんでもない贅沢品になる可能性があるということでございます。実はですね、ヘリウムって宇宙全体では水素に次いで2番目に多い元素なんですよ。水平リーベで言えばわかるわよね。水素ヘリウムっていうことですから。でなのに地球では枯渇寸前という、なんとも皮肉な話でございます。まあ、皮肉なだけでなくて、まあ、バルーンがなくなるのも寂しいんだけれどもね、工業製品を、生産するのに欠かせないということで、これかなりこの先私たちの生活に関わる部分が出てきそうで、まあ、工業製品といえばですね、まあ、すごい、まあ、なんか変な結びつきかもしれませんけれども、例えば私たちねゲーマーだったらゲームのね、ハードのパーツとか、あとなんて言えばいいのかな、この開発するパソコンのね、中に使われている部品なんかも結構ヘリウムガスがないと作れないものがいろいろあるので、そこら辺でかなり私たちのね生活に支障が出そうなので、この問題ちょっとこの先も気にしていきたいと思います。続きましてはですね、まあ、さっきスケジュール帳の話もしたけれども、来年のカレンダーももうね、店頭で見かけること多いと思います。来年のカレンダー買いましたでしょうか。私はですね、くまモンのカレンダーを2種類買いました。2種類買ったけども、しかしこれも欲しいというカレンダーをちょっと見つけましたのでご紹介いたします。それはベルサイユのバラの名シーン、名ゼリフだけでなく、日付のところにアントワネットの婚礼した日やオスカル様などメインキャラの誕生日が記載されています。ベルサイユのバラ週めくりカレンダーが発売されております。これはファンなら押さえておきたい一品でございます。そしてですね、ベルサイユのバラのファンの方には欠かせないネタがもう一つございます。それはなんとですね、10月19日発売のマーガレットになんとベルサイユのバラの完全新作エピソードが掲載されます。すごくない？間何年空いてるの？30年ぐらい空いてると思うんだけれども、完全新作のエピソードを池田理代子先生がお書き上げになられたそうでございます。でこの10月19日発売のマーガレットには、表紙もベルバラで、関東カラーもこの完全新作のベルバラ、しかもファンにはたまらない、現在は手に入りませんマーガレットコミックス版のベルバラ1巻を再演しました別冊付録がついてきます。でこれ多分ね、もう書店でね、普通にマーガレットいつも置いてあるコーナーに行ってもないかもしれない。 なのでこれ確実に欲しいわっていう方は書店さんに予約をしておかないと10月19日発売後のマーガレットは手に入らないかもしれないので、皆さんこちらの方もチェックしていただければと思います。私もですねこれは書店の方でちょっと押さえておきたいと思います。ということでですね、なんか年末らしい話もちょっと含みましたけれども、以上小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
ザーランザーラン、
今日から実践
小ネタ超特急。
首里出身の2人のドクター、田名武と比嘉明を中心に首里城下町クリニックは、地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。
デュヤッパー、情熱熱風
小ネタ超特急、
エイミの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいた投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。ということでですね、今回は、2020年に、東京オリンピックが開催が決まったということでですね、それにことほぎまして、あなたの大好きなスポーツ漫画ということで皆様よりアンケートをいただいたのでご紹介したいと思いますが、しかしご回答のごめん準備がまだできてないので、私の、おすすめのスポーツ漫画を先にご紹介したいと思います。そういえば今年の漫画大賞を取ったのかな、ボールルームにようこそって競技ダンスの、作品がありますけれども、私がですね大好きなスポーツ漫画も、競技ダンスの漫画でございます。中智子さんのパートナー、こちらの方でございます。これはですね大変少女漫画らしい美男美女がてんこ盛り盛りの華やかな絵面、しかもね主人公が可愛くって無邪気でお金持ちの女子高生よ。でね、競技ダンスってシューズは消耗品だけどめっちゃ高いじゃない、で衣装もかかるじゃないお金。そんな競技ダンスの世界にね、お金の心配しないでためらいなく入っていけるようなお嬢様が主人公なのね。でまあお姫様みたいな世界が垣間見えて、本当にそこは少女漫画らしいんだけど、このパートナーという作品でね出てくる男女関係が割とかなりねいびつな関係ばっかりなのね、少女漫画なんだけれども、まず登場するキャラクターで男性キャラクターね、主人公のお父さん以外は全員イケメンなの。和光どもそれなりのおじさま方も皆さんイケメンなんだけど、皆さん揃ってろくでなしで、主人公がね恋する相手でね、オーストリア人の外人の男性もいるんだけれど、この人なんか群抜いてろくでなしなんですよ。でね、主人公もまあちょっとあどけない感じの女子高生設定だったはずなんですけれども、ちょっと当てこすりみたいなね恋愛ごっこをしてね、こうそれをあえて見せつけてみたりとかっていうね、果たしてこの子初期設定と同じ人なのかしらっていうねキャラクターの変わり方するんですけれども、まあこの競技ダンス漫画パートナー、これがもしね、競技ダンスっていうのの枠内に入っていなければかなりドロドロした人間ドラマの漫画なんですよ。だがそれが競技ダンス漫画ですっていう枠の中でまとめられてるがゆえに見事な作品に仕上がっているんですね。まあこれはね中智子先生の、力量だと思います。まあね、私の中で一番ねびっくりしたのが、主人公以外にも、もちろんね素直で素敵なキャラクターもいるんですけれども、彼はひねくれてないだろうと思ったら、彼もまさかのまさかのどころかおばあちゃん子、おばあちゃん子っていうかね、おばこんだったんですね。もうこことかまでかなりやばい漫画なので、今だったら、文庫版の方で出ています。結構長編なんですけれども、まあ読みやすいかと思いますので、中智子さんのパートナーもしよければ皆さんご覧になっていただきたいと思います。それでは皆様よりいただいたご回答をご紹介いたします。まず最初がこれ神豆さんって読むのかな、新津さんって読むのかな、ご紹介しましょう。新谷香織さんの F1 漫画ジェントルマンが大好きでした。しかし私の周りでこの漫画を知ってる人が誰一人いない。 新谷香るテイスト全開をワンパターンと取る人もいますが、このテイストを味わいたくて彼の作品をフォローし続けているのが長年のファンだと思っています。僕もその一人です。新谷さんの F1 漫画は二人だかが知名度がありすぎですが、ジェントルマンも面白いですよ本当に。ということで、二人だかって実写ドラマにならなかったっけ？あのなんだっけ、ジャッキーチェン、サモハンキンポ、もう一人誰だった？チョユンファ？あ、ユンピョだ。チョユンファって誰よ？ユンピョ、そう、ユンピョが二人だかで出てたのね。まさかのね、ハーベストの、ハーベストレーベルの俳優さんがね、日本のドラマに出るとは思わなかったんだけど、二人だかって確かね、実写になった時、ユンピョさんがね、この主人公の一人で登場してました。懐かしいな。二人だかは私も読んだ記憶もあるんだけど、ジェントルマンはね、多分、ジェッツコミックかな？ちょっと読んだことがある記憶があるけど、まあ知ってるとは言えないということでね、意外とですね、新谷香るさんのファンでもジェントルマンご存知ない方いるかもしれません。これを機会にぜひお読みいただければと思います。ありがとうございました。続きましては、悲しきサラリーマンさんです。僕は鉄板ですが、スラムダンクです。あんなに名言が多い漫画はなかなかないんじゃないでしょうか。尊敬する人は安西先生です。マジです。そして僕もこの漫画人気にあやかってモテようと思ってバスケ部に入ったのですが、全然モテませんでした。今はしがないサラリーマンです。でも今でも読んでます。ということで、スラムダンクが流行った時にやっぱり男子ってモテたくてバスケ部入ったのかな。なんかバスケ男子がその後いきなりモテ始めたって話を私は聞いてないんだけれども、やっぱりその時ね、リアルタイムで学生だった人はやっぱ、校内ヒエラルキーでバスケ部の位置は上がるわけね。なるほどね。そうなんだ。そっかそっか。まあ、スラムダンクの時私ね、ぶっちゃけ学生じゃなかったので、ああ、そういう動きがあったのね。ということで、まあ、それでも残念ながらね、持ってなかったということで、でもね、悲しきサラリーマンさん、自分のことをね、しがないサラリーマンなんて言っちゃダメですよ。もう、あなたのことをですね、私、心から応援します。頑張れ。ということで、続きましてはこちら、りょうこさんからいただいてます。ありがとうございます。スポーツ漫画と言っていいのか分かりませんが、ピンポンが大好きです。いや、ピンポンはスポーツ漫画じゃねえの？これ松本太陽さんのピンポンだよね。映画も見ました。チャイナが大好きです。でもピンポン自体は苦手です。漫画だけでいいです。ということで、あ、卓球自体はりょうこさんはされないのね。でも漫画のピンポンは大好きなのね。ということで、あ、確かにね、ピンポンは良かったよね。まあ実写もね、若手のね、すごい素敵な俳優さんがね、いっぱい出てきたので、映画の方も話題になりましたけれども、私ね、ラケット競技好きなんだけど、卓球したことないんだよね、実は。私、ラケット競技は、ぶっちゃけ、右も左も両方使えるんですよ。私箸が左で鉛筆が右っていう使い分けをしてる人間で、まあ、使い分けせざるを得なかったんだけれども、でなんか気がついたらラケット競技とかある程度のスポーツだったら右も左も両方いけるのようになっちゃったのね。バレーボールのサーブとかも右も左も両方でいけるようになったんだけど、卓球だけは実際にやったことがないので、これね、両方両利きでいけるのかちょっと気になるので、私ね、今度なんかなんて言えばいいの、ゲームコーナーとかでピンポンできるところあるじゃん。ああいうところでちょっとね、これ両方使えるのかどうかね、自分も試してみたいと思います。ありがとうございます。続きましてはですね、こちらゴーさんよりいただいてます。ありがとうございます。男ですが、草刈り機さんの、競輪野郎を読んでました。最初の彼女が読んでいたので僕も釣られて見てみたのがきっかけです。女性誌連載とはいえ結構骨のあるストーリーで面白かった。競輪の世界に興味持ちました。博打はしませんが。最高に不器用でひどい亭主関白の主人公。そして大きな愛で支える妻、和美。僕はこの和美みたいな嫁が理想のタイプとなってしまいました。おかげさまで現在でも嫁が見つからないです。ということで。そうよね。漫画のキャラクターとか、二次元の嫁が俺の理想になっちゃうと、 なかなか3次元ではね見つけにくいものでございますよね。ということで、いやでもやっぱりね、普段ね男性が女性誌読まない方でも読むきっかけになるのってやっぱりね、妹さんやお姉さんがいるご家庭か、それか彼女経由でね知るっていうきっかけ多いと思うんですけれども、意外ですよね、女性誌掲載で競輪の世界の漫画があったっていうのをね、私ね今回ね郷さんのこの投稿で初めて あったんだってね、ごめんなさい勉強不足なんですけれども初めて知りました。ちょっとこれ面白そうなので読んでみたいと思います。続きましてはラジオネームみくにさんです。ありがとうございます。山岸涼子さんのテレプシコーラです。大人になってバレエ漫画にハマるなんて自分でも思ってませんでした。最終回を読んだ時にはこの長編とともに歩み切った感がありましたが、まだ続編もあるんじゃないかと期待しています。女性って何歳になってもプリマに憧れているんじゃないでしょうか。わかります。これあのね、私たちの年代だと特にそうなんですけれども、あのねちっちゃい頃に一回ねバレエ習いたがるのよ。バレエに憧れるの、プリマドンナになりたくって。分かってるのね、子供心にお姫様も憧れてるけどお姫様になれないのは分かってるの。でもバレエ習ったらプリマドンナにはなれるんじゃないかって思って一回お母さんに聞くけどダメって言われるのね。でねやっぱりね、まあ、それでね習わしてもらえなかったっていう反動もあるんでしょうね。やっぱりね何歳になってもバレエ漫画ってハマっちゃうんですよね。なので三国さんのね大人になってバレエ漫画にハマるなんて思わなかったっていうの意見はねすごくわかります。特にね山岸涼子さんのテレプシコーラは結構ね掲載誌が月刊ダヴィンチだったこともあって大人の方がね読んでらっしゃるので、やっぱり読者層としては読者層のターゲットとしては、大人向けに書かれてるっていうところでね、やっぱツボった方って多いと思います。ね、連載、長期のこの連載が最終回迎えたのって多分ね、去年か一昨年ぐらいなんですけれども、なんかね、風の噂に山岸涼子先生、テレプシコーラの番外編っていうか、ちょっとその後日談みたいなのを書くんじゃないかっていう噂がちらほら出てきてるので、もしかしたらね、三国さんのこのね、続編待ち続けてるね、気持ちは、期待はね、裏切らないかと思いますので、私もそう思ってますので、楽しみに待っておきましょう。続きましてはこちら、太郎ちゃんです。ありがとうございます。スポーツが全くできないオイラが好きなスポーツ漫画といえば帯をギュッとねだったりします。柔道のお話だけどラブコメ満載、しかし試合のシーンは良い、技とかルールとか帯ギュで学んだことが多かったりします。あ、帯をギュッとねの略称って帯ギュなのね、ちょっと言いにくいわね。あと牧村悟先生の漫画ダンシングジェネレーションは本当にやばい、間違ってダンサー目指してしまいそうな勢いで読んでしまいましたな。確かに恋愛ものだけどダンサーとして上に実力ともに駆け上がる主人公の光と影っぷり最高っすよ、やべっすよ。ということでダンシングジェネレーション、ダンシングジェネレーションの続編がニューヨークバードなんですけれども、私もこれ読みました。ちょうどね映画で言うと、わかる方はわかると思う、フラッシュダンスが流行ったジャズダンス関係がね、ジャズダンスエアロビ系が一世を風靡した時にちょうど牧村悟先生がこのダンシングジェネレーションを書いてくれたのね。でダンシングジェネレーションが終わったかなと思ったらプロダンサーとしての話、ニューヨークバードが舞台がニューヨークに移った状態で始まったわけなんですけれども、これもトータルすると結構長い連載でしたね。なんですけれども私も追っかけておりました。あとねお年玉で生きがいしてました。なんでねこれ分かりますよ。でちょうど年代的にも自分も子供というか学生だったので、このね女子スタート地点は女子高生で、そんなにダンスも得意でもないしそんなに好きでもなかった子がプロのダンサーになっていくっていう、このね、なんて言えばいいのかな、のし上がっていく的なところがね、ちょっと自分がこうね、だんだん大人に近づいてきている時のこの感覚とね、相まって、なんかすごい親近感湧いた作品です。今でも大好きです。これの漫画はね、今でも大好きっていう女性の方ね、本当に多いですよね。続きましては、しここさんからいただいてます。ありがとうございます。私の胸厚なスポーツ漫画は、小山優さんの頑張れ元気です。懐かしい。今も時々読み返し、元気ちゃんはいい子だ、強い子だ、関心な子だと主人と語り合ってます。 最終回のその後が気になる漫画の一つですということで、頑張れ元気も懐かしいですね。あれは一応ボクシング漫画よね。で、あのアニメの方で私ちゃんと見た感じなんだけど、あの元気くんがランニングしてる時にほっほっって言うじゃない。私ね、今でも階段とか小走りで駆け上がる時にほっほって言う癖があるのね。でこれで元気だって分かってくれる人って意外と少ないのね、残念ながら。なんですけれども、まあ、頑張れ元気のね、中身を知ってる方だとね、多分私がね、階段駆け上がってる時の声にね、ちょっと反応してくれるかと思います。確かに最終回のその後が気になる漫画の一つなんですけれども、これはね、そんな、まあ、連載終わってからかなり経ってますけれども、結局ね、続編っていうのはね、書かれないままになってますね。やっぱね、ファンはね、待ちず、やっぱり、ね、好きな作品だと後日談あるんじゃないかなって、やっぱね、ファンはね、何十年でも待つものなんですね。ということで続きましては、こちらラジオネームあまちゃんさんよりいただいてます。タイムリーありがとうございます。テニスの王子様にはまった姉がいます。超やばいです。テニスの王子様といえばね、略称テニプリでございます。テニスのプリンスね、テニプリね。お姉様がハマったということで、部屋がやばいです。ミュージカルとか頑張って見に行ってたし、私はそんなに面白いと思わなかったんですけど。ちなみに私は稲中卓球部が好きです。スポーツ漫画じゃなくてごめんなさい。いや、スポーツ漫画ですよ。まあテニスの王子様はね、まあね、あのつい最近もね、テニスの王子様のキャラクターがね、お二方ね、確か連チャンくらいで誕生日迎えたらしくって、まあツイッターのタイムラインがですね、このキャラクターの誕生日お祝いのタイムラインが続くということで、まあ、テニスの王子様は、まあ、漫画にハマりアニメにハマりっていう方がいるんですけれども、実はねこれミュージカルやってるんですよね。でミュージカルもずっとキャストも変わってずっと続いてるんですけど、まあチケットが取れないって言って全国のファンはね本当に泣いてますけれども、まあ、地元っていうか、まあ、東京の人が東京でテニプリのミュージカルのチケット取れなかったらもう大阪遠征してまで見に行きたいっていうぐらいね、テニプリのミュージカルは本当に今ねもう難関ですね。チケットは本当にプラチナチケットになってます。まあ、私の周りにもですねテニプリハマってね、わざわざ沖縄からそのミュージカルを見に、内地まで遠征してる友達もおりますのよ。で、まあ、あのアマちゃんさんご本人は稲中卓球部が好きということでございまして、私ももちろん大好きだったさ、稲中卓球部。まあ、稲中卓球部でぶっちゃけ卓球してるページって全体の何割かなっていうと結構微妙なところなんですけれども、それでも私はスポーツ漫画だと思っとるよ。稲中卓球部好きというアマちゃんさん、お姉さまはテニプリということでですね、かなり濃ゆい姉妹でございますね。またですね、テニプリにハマったお姉さまがすごいね、どのキャラクターにハマってるのかとか、誕生日祝いにこんなことしましたとか、そういうこともねアマちゃんさんぜひ教えていただければと思います。こちら最後のご紹介です。ゆういちさんよりいただいてます。ありがとうございます。昭和の作品でもよければリングにかけろです。車田先生か。ギャラクティカマグナムとか一発の決めパンチで2ページ見開き使ってたすごい漫画ということで、確かにね。でも車田先生の決め技はだいたい2ページ見開きよね。特にギャラクティカマグナムのところはね、もう絵面が頭に思い浮かんでるんですけれども、セイントセイヤとかでもね、決めのパンチとかの時にはね、だいたい見開き2ページでございますね。それが車田正美先生のテンプレートといえばテンプレートなんでしょうね。ということで皆さんより、たくさんいただきましたご投稿、やっぱりね、まあ、自分がね、実際にやるスポーツとは全然違うジャンルとかでもね、やっぱスポーツ漫画ってハマっちゃうものですけれども、まあ、そのスポーツの、試合の下り時点で熱くなるのももちろんなんですけれども、それ以外のね、例えばちょっとしたね、恋愛要素だったりとか、あと親子関係、人間関係のドラマ的なところでもね、やっぱりハマっちゃう部分ってあると思うんですけれどもね、まあ、皆さんの大好きなスポーツ漫画、私ね、読んでない作品がございましたので、こちらの方はですね、ぜひぜひちょっと勉強したいのでチェックしていきたいと思います。ということで、来月の、小ネタ超特急俺の話なんですけれども、アンケートテーマはですね、あなたが漫画に影響されてやってみたこと、始めたことということで、まあ、先ほどね、 スラムダンク人気出て僕もモテたくて、バスケ部入っちゃいましたという方もいましたけれども、まあ、例えばねそういう感じで漫画に影響されてこの部活入ってみました、この趣味を始めました以外にも、実はあのキャラクターの髪型真似してましたとか、デスなノートを自作してましたなど、割とね中二病の匂いもする予感があるんですけれども、そんな内容のアンケートテーマ、あなたが漫画に影響されてやってみたこと始めたこと、こちらの方を来月のアンケートテーマにしたいと思います。小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿ください。メールで投稿したいなという方はメールアドレス小ネタ koneta@fmnaha.jp までお寄せくださいませ。ということで以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
てててん、
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急
ドリンク&ミュージックプロースト、音楽とお酒、そして楽しいおしゃべりを。カラオケでもステージでの弾き語りでも遊び方はあなた次第。ちょっと覗いてみませんか。那覇市泉崎琉球新報ビル裏元宇治ビル5階、電話番号 090-4982-4664。 ドリンク&ミュージックプロースト。
超特急
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからはエイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれのコーナーです。今回セレクトしたタイトルはですね、主演者から出ております二宮智子さんの87クロッカーズです。もうね、知らない方はいないと言っても過言ではない、のだめカンタービレの作者二宮智子さんが現在ジャンプ界に連載中の作品がこの87クロッカーズでございます。現在3巻まで発売されています。まあね、のだめカンタービレはもう本当に本当に知らない人がいないぐらいの大人気をね、ドラマになって映画になってということで、でこののだめカンタービレが最終回を迎え、果たして次は二宮さんどんな作品書くんだろうって皆さん思われてたと思います。まあ、音楽ネタがもしかしたら続くかなと思いきや、まさかの理系ネタということで、今回ご紹介する87クロッカーズはパソコンの処理能力を上げるオーバークロックを競うオーバークロッカーたちのお話です。でパソコンの中身をねちょいちょいいじる人とか、そこら辺ね雑誌とかで情報を入れてる人なら、まあ、オーバークロックご存知でしょうけれども、そんなの皆目わかりませんっていう方、安心してください。全然わかんなくても楽しめます、この漫画マジで。で内容はですね、一流音楽大学のバイオリン専攻科に通う超装飾系の男子の奏くん、彼が主人公ですね。でメガネ男子なんですけれども、この奏くんがある寒い冬の夜、アパートの前で裸足で立っている超可愛い女の子を目撃。彼女のことが忘れられない奏くんが再びこの子と再会したところから、奏くんも全く知らなかったオーバークロックの世界に強引に引きずり込まれます。ということでね、今の説明でわかる通り、奏くん完全に巻き込まれキャラです。装飾男子の巻き込まれキャラ、まあ巻き込まれキャラをね書いたらね、二宮さんの右に出る人っていないかなっていう感じにね私感じるんですけれども、まあオーバークロックっていう単語の意味とか言葉はもちろん私知ってたんですけれども、まあその速さを競うためっていう純粋な目的以外に、そのオーバークロックの記録を 樹立するためにあのね温度が上がるのが大敵なのね。オーバークロックってすごく寒い環境の中でなきゃあの記録が伸ばせないということで、オーバークロッカーの中にはあえて雪山の中にパソコン持ち込んでオーバークロックチャレンジしたりとか、東北地方ですんごい寒い日の明け方にチャレンジしてみたりとか、なんていうの、エクストリーム系の楽しみ方されてる方がいるのに驚きましたね。エクストリーム系の意味がわからない方、エクストリームアイロンわかる？あのね、アイロンをシャツのアイロン掛けをマッターホルンの山頂でやったりとか、あのありえないね崖の上でやったりとか、あと飛行機の中でやったりとかね、そういう風な通常じゃやらないような場所でやるっていうのをね、エクストリームなんちゃらって言うんだけど、例えばジャグリングとかでもね、エクストリームジャグリングって言って、あのビルのね屋上の角っちょのところにつま先だけで立ってジャグリングしたりとか、そういうことをねやるのエクストリーム系って言うんですけれども、まさか理系のオーバークロックにエクストストリーム系の楽しみ方してる方がいるとは私知らなかったので、これはちょっとね知らない面白い世界の扉開くきっかけにね私なったかもしれません。で、現在出てるの3巻までなんですけれども、一応ですね1巻で、まあ、人物紹介とあとオーバークロックの本当に入り口際を紹介し、で2巻ぐらいでオーバークロックを競うっていうことの中身についてちょっとずつ面白さを垣間見せてくれて、で3巻でですねやっとストーリーがこう本格的に転がってきたっていう感じなので、ここからどう展開するのかが注目なんですけれども、かなでくんがですねオーバークロックの世界ランキングで1位になったらペアを組んであげてもいいわよという条件をですね、このアパートの前で裸足で立ってた可愛い女の子花ちゃんからこの条件を出されるシーンがですね、非常にデジャブ感を感じたのは私だけでしょうか。あの漫画とかのね巻き込まれ系のキャラのねこの巻き込まれるきっかけってだいたいこれがねデフォルトのパターンだと思うんですけれども、登場してくるキャラもね、全員あの良いキャラ立ちしてるのも二宮さんの作品の特徴だと思うんですけれども、まあ今回はねあのパソコンのオーバークロックということで秋葉系のキャラクターも頻度高くていいですね。で、かなでくんが例えば初めて参加したオーバークロック大会に登場してきた秋葉兄弟チームとか私好きです。ああいうキャラクター大好きなんですけれども、でこの作品87クロッカーズを読むまで私ねオーバークロックを競うのにいろいろ種目がねあの細分化されてるって知らなかったんですよ。一個のオーバークロックっていう一個の競技があって、その中でみんなせめぎ合ってるかと思ったんですけど、 2D とか 3D とかっていうですね呼び名のいろいろな種目があるっていうことを今回初めて知りまして、でまあ例えばですね、3D って呼ばれてるのは、FPS ゲームファーストパーソンシューティングゲーム、これでですねオーバークロックを競う大会っていうのもあるんですけれども、これだったらぶっちゃけオーバークロック自体が分からなくてもシューティングゲームを楽しめる人だったギャラリーとして楽しめそうだなって私感じましたね。で女性でもねシューティング系 のゲームされるねコアなゲーマーの方って意外と多いので、そういうところからですねオーバークロックをちょっとね興味持たれる女性の方も出てくるんじゃないかと思います。例えばですねこのゲームをゲームじゃないよごめんオーバークロックをされてるキャラクターの中でジュリアっていうキャラクターがいるのね。バリバリ日本人なんだけれども、このね飲み屋でバイトをしてるジュリアちゃんがチューンした、パソコンがですね空冷式のパソコンなのね。で空冷式のパソコンにこだわって彼女はチューンしてるんですけれども、彼女が水冷式のパソコンを持ってる男の子と戦うシーンがですね、まあこれ理系の話にもかかわらずなんかで思いのほかがっちりバトルシーンだったんですね。でそういうところでですね私ねおこれももしかしたらスポーツ漫画の一つじゃねってちょっと思っちゃったところもあるんですけれども、例えば女の子ね女の子でデコるの大好きな子ってスマホとかデコる子多いじゃん。でたまにねノートパソコンもデコる人もいるのよね。だけどねこのジュリアはタワー PC をデコるのの本体側をね。でもねそれがねなかなか可愛くって、おこれ私も家のタワー PC ちょっとデコろうかなって思ったんですけど、あのねデコってる人はわかると思う、意外とスワロフスキー高いじゃん。タワー PC の面積デコったら一体何十万円かかるんだろうって、ね、ちょっとね計算してしまいましたね。 でね、オーバークロックは先ほども申し上げましたように全く知らないっていう人でも本当にすごく楽しめる作品です。もうこれ読んでいきながら自然とオーバークロックのことがね分かるようにもなってるので、ぜひぜひそういう意味でもですね、ちょっと知らない世界かま見るのいいかと思います。3巻が、出揃いまして、多分ね4巻ぐらいからもりもりとストーリーが転がっていく感じなので、今のうちに87クロッカーズを押さえていただきたいと思います。あとですね、この作品を見てもしオーバークロックやってみたいなと思った方に一言だけ注意、オーバークロックは完全自己責任よということで、メーカー保証なんて一切聞きませんので、そこの点だけご注意していただきたいということで、まあ、87クロッカーズ今回は3巻までということでですね、多分ね来年ぐらいまでに、早ければ4巻出るんじゃないかなと思いますので、そしたらね話がどうしてねこの子がね裸足でアパートの前に立ってたりとかそういう苦労してなきゃいけないのかっていう説明がね、また3巻のところでも全然出てきてないので、そのところは4巻からになると思います。ということで、ちなみにですね、次回ねご紹介した作品の方ねちょっと話したいんですけれども、ですね、この番組の1回目の時に作品をご紹介した佐藤志保さんの夢見る惑星、同じ作者さんのワンゼロを次回ご紹介したいと思います。でこのワンゼロはですね、小学館文庫で絶版だったのが再版されたんですけれども、これももうそろそろ買えなくなってきてます。もう店頭に残ってるだけでございますので、もしねこれねまだ読んだことないっていう人は売り切れる前にね入手して、ぜひできればね来月一緒にこのワンゼロの文庫を持ちながら番組進めていけたらと思います。ということで、エイミーの小ネタ超特急、早くもお別れの時間でございます。次回のオンエアはさ、今半袖でエアコン効かしながら話してるけど11月の13日よ。びっくりじゃない？もう秋まってる感じなはずだけど、多分このスタジオの中全員半袖でね、多分そんな感じね。ということで、次回のオンエアは11月13日水曜日の夜7時からとなっています。小ネタ超特急のブログには今回ご紹介しました作品タイトルやアンケートがございますので、ぜひぜひチェックしてみてください。またですね、番組の方ツイッターもやっております。小ネタ超特急で検索してぜひぜひフォローしてください。ということで、番組中にですね、ツイキャスでコメント寄せてくださった皆様、そしてアンケートのご投稿をくださった皆様、本当にありがとうございました。で、ね、もう来月の11月なんですけれども、もうそろそろね年末ネタのアンケートも考えておきたいなって思ってるので、皆さんもですねぜひ今年読んだ中でね、こんな漫画面白かったとかね、こんなアニメ面白かったですっていう総決算、師走の頃にですね募集したいと思ってますので、そこら辺もどうだったかなってご自身で振り返っていただければと思います。ということで、次回はですね11月13日果たして私秋の装備でやってくるのかしらということで、そこも楽しみにしていただきたいと思います。それでは来月お会いいたしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーでございました。それでは皆さん、さようなら。Typhoon F.